後半のトークということで、キョトさんは放越太鼓は聞かれたことがありますか？パフォーマンス。
多分ジャパンハウスのイベントに来てた時に数回聞いたことはあると思いますが。
私も今日インタビューをお届けする放越太鼓の演奏を毎年ジャパンハウスの8月あるいは9月にある祭りのイベントにシカゴから来られる太鼓グループなんですが、今回は、9月8日に、ジャパンハウス祭りがありました。外でお天気なんとか持って、いろんなもうたくさんの人が来られてましたけども、そこで、ジェイソン松本さんにお会いできたのは、遥かな章でもよくお届けするエイムス、エシアンエデュケーショナルメディアサービスのジェイソン・フィンクルマン、同じジェイソンさんのでややこしいんですが、ジェイソン・フィンクルマンさんから、放越太鼓の、ご主催者のジェイソン松本さん、話聞いてみると面白いよと、太鼓の話も面白いし、あといろいろこう日系関係の、フィルムを作ってたりするので、The Orange Story というフィルムを作っているので、話聞いてみたらって言われて、でジェイソン、フィンクルさんがジェイソン松本さんと私宛てにメールをくださって、麦子っていう、こう遥かな章っていう日本語の番組があるので、ぜひコンタクトをとって、お互いに撮ってみたらどうですかって、メールいただいて、それで私もぜひアバヌ・シャンペーンの「遥かな章」っていう WRF ゆるかの日本語番組出演してくださいってメールして、返信がなかったんですね。で、まあとにかく演奏見に行こうと思って見に行って、でその後ジェイソン・フィンクルさんも来られてたので、直接にジェイソン・松本さん紹介していただいて、お話聞かせていただけるでしょうかといったものの、どこでお話聞いていいんだろうみたいな感じで、スタジオが WRF のスタジオが空いてたらそちらに行く時間があるかなとかと思ってたんですが、演奏の後その場で公園のベンチで話を聞くという、非常にダイレクトな形に、なりました。で、初めてお会いしたんですが、なんか長く知っているような感じ、すごく楽しくって、いろんなお話を聞かせていただきました。で、ちょっと音が、いろんな外の音が入っていたら、普通の、レコーダーで、マイクをつけずに、その場で、お話をベンチの上に レコーダーを置いて、伺ったので、音が少し聞きにくいところがありますが、お話はすごい面白いです。英語です。で、英語なので、日本から聞いていらっしゃる方が少し分かりにくいかもしれないので、大きく3つの話があって、シカゴの日系人の、こうコミュニティがどんなふうに生まれてきたか、展開してきたか、そこで浄土真宗のお寺がコミュニティの、日系人のあるいは日本人のコミュニティの中心、よりどころの場所になっていって、放越太鼓が生まれるかっていう、そういうお話と、その放越太鼓っていうその太鼓グループなんですが、今は日本人とか日系人だけじゃなくていろんな人が集まっている、太鼓グループなんですが、そこの面白さ、難しさ。で、3つ目が、ジェイソン松本さんは、宮本宇野商店という日本の太鼓のカンパニー、太鼓を作ってる売っているカンパニーの、いろいろコンサルタントもされていて、海外輸出の、そこで今海外に太鼓がどんなふうに展開しているかという3つの話が入っています。あとで竜太さんと私とでどんな内容だったかってことは日本語でまた、短くお伝えしますが、今日はこのジェイソン松本さんの、放越太鼓グループの「トラベラー」という曲、これは「ローテーションズ」っていう、CD から、お届けしますが、この曲をお届けして、そして18分19分ぐらいのジェイソン松本さんのトークの前半、来週また後半をお届けします。前半をお届けします。 ジェイソン松本さんのインタビュー、先月お話を伺わせていただきました。演奏が終わった後で花かけっていうんですかね、それをその衣装のをつけて、旅を横に置いてベンチで話すみたいな形でしたけども、非常にライブなインタビューですが、リュウタさんいかがですか。日本語で少し直すと、最初にシカゴの日本人あるいは日系人のコミュニティがどんな風に大きくなってきたかという話がありましたよね。
はい、
少し日本語で説明していただけますか。
そうですね、シカゴの日系人コミュニティ、最大で2万人ぐらいいたらしいですけれども、もともとはそんなに大きくなかった。もともと西海岸の方から入ってきて、日系人っていうのはそっちに多かったので、戦前戦中は、第二次世界大戦前とか戦中はそんなに多くなかった、数百人程度だったんですけど、強制収容された人が帰ってきてというか、帰ったっていうのは変ですけど、放されたあととかに、シカゴに移り住んで、セントルイスとかも実はそうなんですけど、移り住んでコミュニティを作ったってことですよね。で多分、戦後には2万人ぐらい、最大で2万人ぐらいになった、
でジェイソンさんのおじいさんおばあさん、たちも西海岸にいたけども、そういう形でシカゴにやってきて、でそれでジェイソンさんは日系の4世でいらっしゃるんですね、
そうですね。
でそのシカゴの日系人日本人の拠点っていうか集まりの拠点になっていたのが、戦後すぐにできたのかな、浄土真宗のお寺ということで、その浄土真宗のお寺ってで法律大国が生まれたというお話でしたね、
そうですね、お寺を、そうですね、お寺がコミュニティセンターみたいな働きもしていて、そこを拠点に法悦太鼓が生まれたってことで、法悦っていうのも何ていうか仏教的な意味のある、法は、法律の法に、悦は喜ぶっていう、立身弁に、右側は説明できないですけど、喜ぶっていう意味の字ですね。
でそうやって喜びをみんなで分かち合うっていう、そのツールとして太鼓も一つあるという感じで、法悦太鼓がグループが、お寺でお稽古をするということで、そこでグループが生まれて、それが、独立をしていて今の法悦太鼓グループになると。でジェイソンさんはのご両親がそういう法悦太鼓のグループに関わっていらっしゃって、ジェイソンさん嫌がおなしに、もうちっちゃい頃から太鼓練習しなきゃいけなかったんだよって言ってました。でもこの法悦太鼓、現在はお寺で練習するんだけど、日系人とは限らずいろんな方がいらっしゃるということで、そこでいろいろこう難しいことがあるっていうふうにおっしゃってましたね。
そうですね、そうですね。多分アメリカの太鼓って、その元々は多分ジャパニーズアメリカンコミュニティの活動として、文化的な活動とかそのアイデンティティに関わる活動として始まったと思うんですけど、割とどこでも、シカゴに限らず、その後多分太鼓っていう音楽ジャンルが結構有名というか、お祭りとかでもそういうところでもコンサートとかもやるし、そういうのでやってみたいっていう人がもちろん増えるし出てくるし、アメリカその日系っていうルーツを持たない人の中でもやりたいって人は出てくるし、あと今大学サークルとかも結構多分的なものも結構ある。でそこで始める人は別に日系のルーツを持ってる人とは全然限らないし、その地域の出身でトライアウトとかして、その参加してくる人も、いるし、あと法悦は分かんないですけど、セントルイスなんかだとコミュニティのクラス、ビギナークラスとかもあって、そういうところから参加してくる人っていうのはもちろんいて、日系のルーツを持ってるとは限らないので、そういう人たちがなんで太鼓やるのかとか、これやってていいんだろうかとか、そうですね、ルーツ音楽的なところがあるので、自分の立ち位置をどうしたらいいかみたいなことで悩むことも多いし、あとやっぱり日本で昔から演奏されてたものなので、そこに埋め込まれたっていうか文化的なものがあったり、人間関係的なものも埋め込まれていたりとか、そういうのがあって、それを理解するのがというか、それに馴染むのが難しいというか、いろんな人を受け入れるときに、その バランスを考えるのが難しいみたいなところはあるってことですね。
で、例えばそのデューティーを、センスオブデューティーってかな、なんか、うん、規律みたいなのとかヒエラルヒー上下関係とかその太鼓を学ぶ人たちの間伝統的な太鼓をどうやって伝えていくかっていうその仕組み自体にこうそのアメリカの人にとってはアーティストはそれぞれ独立したものである場合とはまた別の伝え方があって日本の太鼓の伝統をどう伝えるかということと今ここで太鼓をみんなで演奏するっていうその多様性をどう受け入れていくかっていうところが、まあ、難しいところであり多分あのアメリカで太鼓をすることの面白さみたいなのがあるっていうお話で、でもその太鼓が今現在こう世界に広がっているというお話で、うん、最後にジェイソン松本さんは日本の宮本宇之助商店とこうつながりがあってそこのコンサルタントをやって海外に太鼓をこう輸出する広げていくそういう活動もされているということでヨーロッパとアメリカと少し違う感じでしたね。
そうですね、あのヨーロッパアメリカはやっぱり日系アメリカ人っていうのがいるのでそういう人たちが始めたのが、まあ、アメリカの太鼓グループなことが多いけど、うん、ヨーロッパっていうのはそういう歴史が日本人が大量に移民した歴史っていうのは存在しないのでそういう意味でちょっと違うというか、うん、もっとそうですね音楽的な興味とか外国の文化に対する興味からで、うん、あの始まってるもののような気がするので、うん、どうなるかっていうのは面白いところですよね、うん、あの太鼓ってあのパフォーマンス太鼓はすごいあの鼓動とかそういうグループがあって世界ツアーとかもしたりして、うん、あの そういう音楽的なものからあの広まってる部分も多分あると思うのでどうなるかっていうのは
舞台としてパフォーマンスとしてアメリカはルーツ音楽的な日本日系人のルーツ音楽的なところがあるけどヨーロッパはもちろんこう住ん日本人が住んでたりもするけどルーツ音楽としての広がり方とはちょっと違うそこでどう展開していくかというね、で来週はそのジェイソン松本さんがその日系人の今あのお話も出てきたあのキャンプ、戦時中の第二次世界大戦中の日系人の強制キャンプのフィルムを作っていらっしゃるそういうお話も、していただく、お届けするので今日のお話の続きとしてまたいろんなコメントとかリスナーの方からのご意見とかご質問とか受けていきたいと思いますので、うん、ぜひ続きを聞いてください。次にあの最後の今日の曲でローテーションズ五越太鼓とあのフューチャリングでオンアンサンブルとフューチャリングでローテーションを聴いていただくとなんかあそうかとあの興味深く見えるんじゃないかなと思います。日本もちょうど今秋祭りの季節で京都の近所 の神社のところからなんか秋祭りの太鼓の練習の音が聞こえたりするのであのアメリカで聞いていらっしゃる方も日本で聞いていらっしゃるあるいはヨーロッパでこの配信聞いていらっしゃる方もちょっとお祭りの思い浮かべていただけたらいいかなとそういう感じの曲を最後に選びました。来週は、ジェイソン松本さんのトークの続きをお届けします。デートさんありがとうございました。
ありがとうございました。
これから気をつけてください。リスナーの方も日本から聞いていらっしゃる方どうぞどうぞ何よりも安全第一で、では来週また同じ時間に遥かな所でお会いできますように。WRFA is an open forum for the Abnechampagne community. Please expect those of speakers to not represent WRFU Abnechampagne Independent Media Center or the Urban Association. Thank you very much for listening. Harukano Show from WRFU Abna. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.